はい、遠野江です。明けましておめでとうございます。それでは、これから心理スモールビジネスセミナーに向けての事前学習音声でお話をしていきたいと思うんですね。でこれはもちろんセミナーをより効果的に受けるためのガイダンスですから、当日に向けて助走をですね、徐々に始めてもらうような、そんなイメージを持っております。ただセミナーのためのセミナーを受けるというだけではですね、つまりませんので、今回はいわゆるアウトプットするために学ぶという、こういう姿勢を奨励しているわけなので、結局これをこのセミナーに申し込まれたあなたはですね、心理を生かしたスモールビジネスをやれたらいいなと思っておられるはずなんですね。おそらくそうだと思います。でその中には全くの初心者もいるかもしれないし、それからもうすでに経験者もいらっしゃると思います。それは立場によってですね、各人各様だと思いますけど、何らか心理を生かしたスモールビジネスで成功してみたいと、こういうお気持ちがあるということは共通点だと考えていいでしょう。なのでそこに向けてですね、点を線にするという、こういう考え方で、徐々にこう滑走路をですね、ずっとこう走って、だんだんこう飛翔していくというかですね、飛んでいけるような、離陸していけるような、こんなイメージで今話し始めていると、そういうふうに思ってください。ただですね、お正月なので、あんまりこう根を詰めるようなことを言いたくはありません。ですからそこはご安心していただきたいんですけど、もっとですね、お正月にふさわしいところから始めるべきだと、そんなふうにちょっと私も考え直しまして、実は9年中のメルマガの中で、2x3 でですね、心理スモールビジネスを実践するために6つの秘訣があるので、セミナーに入りきらないだろうから、その辺から事前学習でお話ししようというふうに言ってたんですけど、ちょっと正月から内容が濃すぎるかなと思いまして、楽しいおとそ気分を吹っ飛ばしてもいけないので、もうちょっと軽くて楽しみながらですね、しかして、とっても効果的なものをお届けしようというふうに、ちょっと考えを変えました。だから当初、心理スモールビジネスの手引きという題名で音声を取ろうと思ってたんですけど、ちょっとそれをやめて、良き初夢を見ようという、こういうテーマでですね、お話ししようと思うんですね。お正月ですから、やっぱり一年のこと始めは初夢から始まるし、やっぱりこうドリームって大事だと思うんですね。人間夢がなくなったらつまりません。夢をやっぱり膨らまさないとですね、その人間に魅力は出ないと思うんですね。自分も面白くないし、また周りの人も助けようと思わないですよね。大きな夢を描いている人、こういう人を見たら、周りにいる人だって嬉しくなるし、よし、一つ助けてやろうっていう気持ちになるんじゃないですかね。そういうところから協力者が集まると思っておりますので、夢って大事にしていきたいと思うし、その夢っていうのはですね、要するに繰り返し見る理想のビジョンのことですよね。イメージのことです。で、この繰り返し見るビジョンにはですね、力があって、それは思いは実現するという心理がここに入ってるわけですよね。だから夢って、そんなバカにしたものではなくて、 これを繰り返し繰り返し見てるうちに本当にこう実現し始めていく、引き寄せが始まっていく、あるいはアメーバ状の形がぼんやりしたものがだんだんだんだん具体化していく、まあ、こういうふうになる力があると思いますので、まあ、そういう意味でですね、初夢、良き初夢を見るためのガイダンスという、心理スモールビジネスに向けての良き初夢を見るという、こういう話をしようと思います。で、まあ、結局それは先ほど言ったように成功イメージを描くということになるんですけれども、まあ、初夢ですから縁起のいい夢をですね、見るのがやっぱりおすすめなんですね。ちなみにこの縁起というのもですね、これ心理の中核にある考え方で、これはまあ原因結果の法則のことなんですね。縁起というのはですね、まあ、つまり良き原因を供給すれば良き結果が現れると、これが縁起なんです。原因結果の法則なんですね。で、この縁起、原因結果の法則から自助努力というものが出てくるわけなんです。だからなんで努力するかというと、良き種を撒いていこうという、こういうことになるわけですね。で、コツコツと良き種を撒き続けているうちに、いずれ、大きくその木が実ってですね、木が覆い茂っていって繁栄すると。こういうことなので、まあ、やっぱり縁起のいい夢って大事ですよね。で、まあ、その心理スモールビジネスに向けての縁起のいい夢ってどういうものか、どういうイメージかというとですね、それはクリスマスの時に言ったサンタクロースっていうのは一つのキーワードなんですね。もうお正月ですから、クリスマス気分はもう吹っ飛んでるかもしれませんけど、まあ、サンタクロースって西洋風の大黒天のことですので、まあ、つまり福の神のことですよね。だからやっぱりまあ、豊かなプレゼントを配って歩く人、本人も豊かだけど、その豊かさを周りにも配っている、まあ、そんなイメージですかね。まあ、つまり、サンタクロースっていうのは、良き贈り物をですね、与えるということですし、まあ、実は私もいろんなメルマガを書いたりしてるのも、贈り物を届けるつもりなんですね。もちろん成果に向けてですね、合理的な努力をしようという観点は入ってますけど、なんでそれが好きなのかというと、まあ、贈り物を作ってですね、喜ばせるのが好きだからなんですね。だから、まあ、私のメルマガを読んでも、プレゼントはもらうよりもあげる方が嬉しいということにすごく共感されたレターが来たりしましたけど、本当にそうだと思うんで、与える愛が幸福の卵ですから、まあ、だから幸せな人っていうのは、いい贈り物をですね、たくさんあげてる人だということですよね。だからまあ、そのサンタクロースのようなイメージというか、大黒天のようなイメージ、福の神のようなイメージっていうのがですね、心理スモールビジネスを成功させるときの、まあ、まずは出発点にあると思っていただいたらいいと思うんですよね。だからまあ、女性の方はサンタクロースって言われて、ヒゲの生えた老人をイメージするのはきついでしょうから、もっと可愛らしい、まあ、女性でもなんか可愛いサンタの装束を着たモデルなんかがね、写真に載ったりしてますよね。まあ、お好みに応じてで構わないんですけど、まあ、なんかサンタクロース的な自分というものをですね、まずイメージしてみることがおすすめです。で、その上でですね、この初夢を見るとすれば、まあ、ポイント3つぐらいかなと思ってるんですけど、先にそれを言うとですね、まあ、自分が良きものを与えて、そして人の役に立って、 そして自他ともに豊かになる。まあ、こういうイメージがやっぱり縁起のいい、夢なのかなと。心理スモールビジネスとして非常に縁起がいい方向性というのはこういうものかなと思うんですね。もう一度言うと、良きものを与えて、人の役に立って、そして自他ともに豊かになっていくイメージですね。まあ、そういうものがですね、描ければいいと思うわけですね。だからまあ、こういう話をもう聞いて、もうわーっとイメージが膨らみ始める人もいると思うんですね。それはそれで非常にこう想像力、イマジネーションがですね、非常にある人ですから、そういう人はもうどんどん自由にこのキーワードだけで夢を見始めていいと思うんですね。まあ、この今からする私の後の解説はもう付け足しにしか過ぎないかもしれません。もう本当、ね、ウォルト・ディズニーみたいな人だったらもうどんどんこれで物語作るでしょうね。良きものをどんどん与えていって、多くの人の役に立っていって、自他ともに豊かになっていく、こういうビジョンをですね、もうどんどんどんどん見ていける。だから私のこのいろんな解説もですね、いろんなことを言ってるようで、いやもう自分でどんどんできる人はもう自由にどんどんやっていってもらって構わないんですね。まあ、その後解説をしたりするのは、まあ、いまいちちょっとまだ具体的に見えてこないんですけどっていう人のためにですね、まあ、少しいい話を続けてると、まあ、こんな風に考えてもらってもいいかなと思ってます。ですから、まあ、繰り返しになりますけど、良きものを与えて、人様のお役にどんどん立ってて、自分も豊かになるけど、周りも豊かにしていくみたいな、こういうイメージがですね、こう、初夢として、どんどんどんどん見れたらいいですね。まあ、それを一つ、最初に結論みたいなものをお伝えした上で、もう少し、具体的なところですね、必要な方には、お伝えしようと思います。で、最初の、その良きものを与えるということなんですけども、これ初心者の方の場合だと、まだビジネスやってないわけですから、何を与えるんだろうかというあたりからですね、まだちょっとよく見えてないということになるかもしれません。でその場合はですね、もう なんかこう素晴らしいものを与えているというアバウトなイメージで構わないと思うんですね。具体的に見えてなくても、なんかこう感じでこうイメージすることはできますんでね。あるいは言葉を変えれば、何か最高の自分を差し出している感じと言いますかね。自分にできることですから、自分にできるもので最高のものを何か作り出してこう与えているようなイメージからですね、まず見ていったらいいと思うんですね。それがサンタクロースになるわけですけれども。で、なんでこの、最初アバウトでもいいと言ってるかというと、そもそも宇宙というのはですね、ぼんやりしたものからだんだん具体化される形で作られたからなんですね。創造主という方はいらっしゃって、最初はもうこうぼんやりしたアメーバ状なもの、何か素晴らしいものを作ろうとかですね。何かこうね、時間を作ろう、空間を作ろう、人間を作ろうみたいな、こうアバウトなところから始まっていって、それがだんだんだんだんと具体化していって、こう、形作られていっていったというのはですね、これ、宇宙の作られた歴史ですので、私たちも神の子だとすればですね、似たような能力を持ってるはずなんで、だからまずはもう、アバウトなところから、まずコンセプトからで構わないわけですね。それは良きものを与えるというコンセプトですから。そんな形でですね、何か素晴らしいものを作ろう。何か最高のものを差し出そうと。こういうふうに考えているうちにですね、それが徐々に自分にできるものが浮かんでくると。 まあ、こういう形でよろしいと思います。初見はやっぱり楽しくなきゃいけませんから、まあ、そんな感じでですね、いい気分を味わいながら、で、まあ、なんか、折に触れて、やっていくうちに、だんだんだんだんなんか見えてきたなという、まあ、こういう感じになれば、非常によろしいかなと思います。で、あと、まあ、経験者の方の場合ですね。その場合は、もうすでに自分の商品やサービス、お持ちの場合ですけれども、まあ、これはそれがさらに、素晴らしくこう、輝いていっているイメージですよね、もっと素晴らしい商品、もっと素晴らしいサービス、これを与えているようなイメージを、まあ、考えたらいいと思います。で、まあ、こういうふうに経験者としてやっていくと、まあ、結構具体的にだんだんいろんなものが見えてると思うんですけれども、まあ、一つ、コツといえばですね、イメージが鮮明になるときには、何かキーワードが必要なんですね。なんかキーワードを思いつくことによって、いきなりこうイメージがわーっと広がる。というのが、普通だと思います。だからまあ、イメージを見て、なんかいい気分になりながら、なんかこうキーになる言葉がですね、出てくれば締めたもので、そうするとまあそこからファーッとこう広がっていくものっていうのがあるっていうことですよね。まあ例えばですね、その昔、松下電器といって、まだパナソニックが松下電器だった頃ですね、松下幸之助先生の意向がですね、十分にこの会社の中に流れていた頃ですね、経営の神様の光に満ちていた頃、松下電器が、大ヒット商品を出したわけですね。それが、家庭用の全自動パン焼き機だったわけですね。まあ、そういうものを買った方もいるかもしれませんけど、私は買ったことないんですけど、まあ、なんか、ね、夜の間に、こう、自動的にパン作ってくれて、朝起きたら、もうその焼きたての美味しいパンが出来上がっててですね、まあ、最高っていうのがあって、これ大ヒット商品になったわけなんですけど、でこの、まあ、大ヒット商品が生まれた時の最初に出てきたこのキーワードがですね、イージーリッチというものだったらしいですね。このキーワードを考えついたんで、そこからバーッと広がっていったわけですね。イージーリッチですから、簡単ということですね、イージーは。ものすごく簡単。だから全自動なんですけど。その難しくなくて、誰にだってできるようなイージーがありながら、しかもリッチと。お金持ちっていうか豊かな感じですよね。だからまあ安っぽいパンができるんじゃなくて、高級パンができるっていうイメージですかね。イージーなのに、リッチである。で、このまあ、いわゆる相反する二つのキーワードが組み合わさっていったこうキーワードになったわけですけど、こういう言葉が浮かんでくると、そこからざーっといろんなイメージが広がっていったわけですね。だからまあ別にイージーリッチに引っ張られすぎる必要はないんですけどね。自分の何か作ろうとしているものの中に、なんかまあ、もっと素晴らしくするためのキーワードというものをですね、思いつけばいいと思うんですね。まあ、例えば私の今回の心理スモールビジネスだって、これキーワードなんですよね。そう、自分のやってきたことって心理と、もう一つはスモールビジネスだと。これ二つくっつけたらどうかというと、そこからわーっと広がっていってですね、もうすでに15日間のメルマガの内容になり、まあ今はもうその、事前学習に入り、まあ実際はこのセミナーの内容からその後にずーっと展開するものまでずーっと今広がっていってるのが、私なんですけど、これっていうキーワードが見つかると、そこからだーっと広がって、またそれに付随する小さなキーワードも出てくるわけですね。まあ、例えばね、イージーリッチというキーコンセプトをこのパン焼き機のチームが思いついて、まあ、喜びさんで始まったんですけど、まあ、なかなか具体化するのに難航したみたいで、そう簡単に美味しいパンがですね、 作れなかったわけですね。で、まあ何が難しかったかというと、パン生地をこねるという、機械でこねさせるっていうところがすごく難しくて、何度やってもうまくいかなかった。まあいろいろあれこれ考えてた中で、まあある女性のメンバーがですね、まあ、女性ってやっぱりいろんな発想をされるんですよね。あの、大阪で最も美味しいパンを作るという評判のホテルがあった、そうですね。大阪国際ホテル。今もないと思うんですけど、大阪国際ホテル。カタカナの国際ホテルというそうですけど。まあそういうところがあって、そこのチーフベーカーですね。パンを作る責任者のところに、まあ弟子入りしたわけですよね。まあ、その人にやっぱ習わないといけない。これやっぱり重要な知恵ですね。うん、やっぱり、できる人のもとに弟子入りするというかですね。まあなんかその人と共になんかやって、うん、やっぱそこで掴むのが一番早いわけですね。うん、だからまあ、本当その人のところに入って、一緒になんか学ばせてもらう、作らせてもらう、仕事させてもらうっていうような感じで、やってるうちに、まあ、次なるコツが見えてきて、掴んだ言葉がひねり伸ばしだったわけですね。うん、そう。ひねって伸ばさなきゃいけなかったわけですね。パンをこねるときね。単にこねるだけでもダメ。単に伸ばすだけでもダメ。ひねりながら伸ばす。このひねり伸ばしっていうのを見つけて、それを持ち帰ったところからブレイクスルーしました。みんなにこのイメージを伝わっていったわけですね。だからひねり伸ばしをすることによってですね、イージーリッチな、このパン焼きが、まあ、ついに完成してね、まあ、評判があまりにも良くて、もうみんながね、嬉しさにも笑っちゃったっていう、逸話が伝わってますけれども、うん、まあだからこんな風にですね、まあすでに経験者であれば、まあより素晴らしいものを出していくっていうことをこうイメージしてるうちに、なんかキーワードを思いついたら締めたもんですね。そうそう。だからイメージ見るって言っても、まあ最初はぼんやりしたものから見ていって楽しんでいいんだけれども、それをまあどんどんどんどん具体化して経験にして始めていくと、今度なんかキーワードがなんか思いつき始めると、またダーッと広がっていく、こういうプロセスがあるということを知っていただければですね、うん、まあ、初夢もまあ見るのが面白くなるんじゃないでしょうか。そしてまあ二つ目のですね、人の役に立つということなんですけれども、うん、これはですね、結局のところ富の本質というのは、より多くの人の役に立つということなんですね。これが真理なんであります。だから言葉を変えて言えば、より多くの人たちに感謝されるということですね。役に立って感謝される。あるいは尊敬を受けてる。多くの人に尊敬を受けるということが富の本質なんだと。もちろんいい意味でですよ。だからやっぱり、多くの人に感謝されてる人、多くの人の尊敬を受けてる人は自然にリッチになってますので。これが、富の本質なんです。まあ、大事なことなので、繰り返し、述べておきますと、富の本質は多くの人の役に立ってるか否かにかかってるわけですね。役に立ってるということは、多くの人から感謝されてるということなんです。だから、この、人の役に立つというビジョンを繰り返し見ておくことは、その実現のために大事なんですよね。だから、まあ、素晴らしいものを生み出して、それが人の役に立ってるイメージを持ってる必要があるわけですね。で、多くの人から感謝を受けているイメージですね。まあ、なんか感謝を受けるためにやるっていうのに抵抗を感じる人がいるかもしれないけど、うん、まあ、それは感謝は自分から求めるもんじゃなくて、与えていったら自然に集まってくるものですけどね。うん、だけどまあそういうイメージを見ておくことは あっていいと思いますので。まあそういう形でですね、あくまで与えるという中にそういうような状況が生まれているという、まあ、そういうイメージですね。でまあ、その役に立って、感謝されてるっていうのをですね、まあ、考えていくと、まあ、大きくまあ二つのパターンだと思うんですね。まあ、一つはまあ、困ってることを助けたら、役に立って感謝されますよね。うん、これはまあ、マイナスを解消して、まあ、このフラットに戻すというかですね。 やっぱり困ってる人はいっぱいいて、わらわにもすがりたいような人たちがにですね、その手を差し伸べて、で、まあその悩みを解決することができれば、これは感謝されるし、これ役に立ちますよね。でこれが一つ。で、もう一つは、フラットからプラスに引き上げることですから、何かこう、見たこともない素晴らしいものを提供していけばですね、まあ、役に立って感謝されますよね。まあ、いろんな発明品なんかそうですよね。まあ、思ってもみなかったようなものをですね、が発明されていることによって、これはまあ、大きな富になると。まあ、スティーブ・ジョブズなんかもたくさんね、いろんなものを発明しましたね。だからまあ、別にパソコンだけにイメージ絞ってね、パソコンやスマホだけをイメージしてもらおうと思って言ってるわけじゃないんですけど、まあ、なんか素晴らしいものを作って、そしてまあみんなに驚いて、喜んでもらうようなイメージですね。それはまあサービスだっていろいろあると思います。まあ私もこの真理スモールビジネスっていうこと自体が一つの発明になるんじゃないかとは思ってるわけなんですけど、まあなんか、これまでになかった新しい光をですね、実現していく。まあこういうイメージをですね、いろいろと持っていくとですね、まあこれもまたいろんなキーワードが出てきて、そこからがざーっとこう広がっていくものがあるんじゃないでしょうか。まあ人の役に立つ。これは富の本質ということですね。そしてまあ三つ目になって自他ともに豊かになるということなんですけど、まあこれは二番目からつながってるわけですね。まあ一番二番三番とつながってる流れになってますけど、まあ要するに自然にこう富が入ってきて豊かになっているイメージですね。まあ自分のサービスを受けたお客様も飛んでくる、まあこういうイメージですけども。やっぱり富の力って大きいと思うんですね。お金に不自由しなくなると、まあ、いわゆる結構何でもできるようにはなりますよね。お金がないから諦めるということがなくなるわけですから。だからそういうイメージってね、やっぱり初夢として持ってていいと思うんですね。すごいリッチになってる自分のイメージですよ。で、周りの人もリッチにしてるイメージ。世界がどんどんとリッチになるっていうことはあり得るわけですから。それはそうでしょう。70年前の終戦直後なんかみんなバラックに住んでて、闇市で、ね、お米買って、洗濯は全部この冬の寒い中、赤切れを作りながらみんな洗濯板でやってたわけですよね。それが今やですね、世の中がリッチになったので、まあ、全自動洗濯機持ってる人もザラにいますし、家の中でお湯が出るのは当たり前ですよね。これ昔からしたらもう、とてつもなくリッチなことじゃないですかね。家の中で温泉に入れるわけですから。ね、その気になれば、かけ流しの温泉がやれるわけでしょ。私は朝の、朝風呂に入ってものを考えることが多いんですけど、もう本当になんかね、昔の人から見たら、これは本当贅沢だわと。思いますけど、だから自分が豊かになり、人々を豊かになると、社会全体豊かになるということが、まだまだあり得るということですね。だからこれイメージが、今の現状をずっと引きずっちゃいけないわけで、もっともっとリッチになる世界があり得るということなんで、まあそういうことを考えていくといいと思うんですね。で、まあ、自分に、まあ、立ち返っていけばですね、お金に不自由しなくなって、富がいっぱいあれば、まあ、結構いろんなことができるようになるので、そしたら、まあ、そのお金を使って、もっと素晴らしいものを作れるようになりますよね。もっと素晴らしく、もっと多くの人にそれを与えることができるようになる。サンタクロースがもっと発展していくわけですよね。だから、私もよくやるんですけど、ね、私はもう、お金はたっぷりあるのよって。いうのがキーワードなんですけど、なんか考えるときにね、いやいや、お金はもうたっぷりあんのよ、というふうに自分に言い聞かせた上で、その上でどうするっていうことをよくね、自分で考えたりしますね。まあ、お金が縛りに無意識になってる場合多いんで、いやいや、お金はたっぷりあんのよと、ね、 今仮にたっぷりないとしてもですよ、そういうイメージでものを考え始めるということです。だからまあ例えばですね、私あのお正月早々にまああの車が来るんですけど、まあそのなんていうか予行演習も兼ねて、昨日からあのレンタカーに乗ってるんですけど、まあね、あの24時間1万円ぐらいのねコンパクトカー、何の変哲もないコンパクトカーのレンタカーに乗って、まあ都内を流してる時にもですね、まあふとこう楽しい夢を見るわけですよ。でお金はもうね、死ぬほどあるのよと、ね、そうなった時に何をお前するっていうことで、いろいろとね考えてると、まあ、この単にね小さなコンパクトカーに乗っているこのフロントガラスのこの道のこの映像がですね、まあ、なんかこうベンツの後部座席に座っている自分に変わってくるわけですよね。うん、まあ、やっぱりこうね、移動するのにもちゃんと運転手付きの車にお金持ちになったら大体乗るでしょう。ね、でその間の時間を何かいろんなことを考えたりする方にもっと使っていきますでしょ。まあ、そんな風にこうね、まあ無双といえば無双ですが、で、何でも実現できるとなればですね、それはまあ住むところだって移動するのだって旅行だってですね、あるいは体をもっともっと健康にしたり美しくしたりするのももうどんどんと実現できるでしょう。ね、そういうことをか楽しく考えてもいい。で、まあそういうことを一通り考えてしまうとですね、まあ私などは次にどんなビジネスをしようかっていう方に、考えがいくんですけど、まあ、お金はたっぷりあるのよと。だったらまあどうすると。それは、メルマガなんかもこれ、まあ、100万人単位でこうやっぱ読者集めるだろうなとかね、100万人集まったらいいよとね、いうようなことを考えたり、それだったらこう、今こうやってコンテンツを出したりするのもちゃんとスタジオを作って、ちゃんとカメラマンとかね、編集者とかをちゃんとこう雇って、最高のチームを組んでですね、自分はこのコンテンツをこう発信するということだけに専念すればいいじゃないかと。そしたらまあその後それを広めていったり届けてくれるっていうこうチームがですね、組織ができている状態であれば、もっともっと素晴らしいものを出していくことに専念できるなっていうふうに、まあ、考えたりしますよね。で、こういうふうなことをですね、どんどんどんどんお金があったらどうなるかを考えているうちに、また次の世界も出てきてね、待てよと。これ本当に億万長者にならないとできないのかということになるわけですね。だともう今だって結構できるじゃんっていう。できる部分は部分的であるじゃないっていうことでですね。もう一回立ち返ってきて、まあ私の場合だったら、良いコンテンツを出して、生み出していくというところに一番ね、やりたいことがあるってことがね、分かったわけですから、だからまあそこにもっともっと専念することは今だってある程度できるじゃないと、まあいうことになるわけですね。だからまあこんな形で、豊かなイメージを持ってると、意外とこう、時間が短縮するというかですね、今だってできることがもっと見つかってくるというか、発想が広がるというかですね。なんか難しい、できない、できないと思ってるけど、そんなの縛りじゃないのと。ね、もうお金のところの枠を外したら、どんどんどんどんと考えが広がっていく。ね、人間はなんか手かせ、足かせでですね、どっかでまあ自分を小さい世界に閉じ込めてる可能性がある。だからまあ豊かさのイメージって大事だと思うんですね。で、こんな風に、まあ、豊かになっていくイメージ。で、周りも豊かになり、社会も豊かになっているイメージ。こういうものをですね、見ておけば、まあ、真理スモールビジネスの助走としての発明としては、これ、申し分ないじゃないでしょうかね。これはまあ、発明というか、元旦の夢に限らず、1日、2日、3日と見ていって構わないと思いますので、むしろ、まあ、初夢に限らず、いつもこういうことをですね、イメージしてる人が成功する人になっていくと思いますから、まずはこのビジョンの力ですね、ビジュアライズというあたりをですね、まず最初の、まあ、事前、 学習というか事前の実践にですね、されたらいいんじゃないかと思うんですね。だからこう真理という素晴らしさというのは、まあ神様の素晴らしさなんですけど、神様の持っておられるお力の一番素晴らしいのは創造力、クリエイティブだと思いますので、で我々もその神の子としてこのクリエイティブをですね、最大限発揮していこうというのが真理スモールビジネスですね。それがまず一人からでもやれるというあたりの手軽さもあるわけですから。だからまあ、お正月ですね。まあ、全てはまあ、己の心一つから始められるわけですから、そういうことで、ビジュアライズをですね、していただきたいし、そのビジュアライズというのは、良きものを与えて、人様の役に立って、そして自他ともに豊かになっていく。まあ、こういう初夢をですね、しっかりと見られておれば、来たるべきセミナーというのは極めて有意義になるというふうに信じます。以上がお正月にお送りする事前学習音声でした。またお会いします。ありがとうございました。